ディボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日は皆様と共に聖書の御言葉を味わえるこのひとときを心から感謝いたします。まずは聖書朗読です。皆様ご一緒に拝読してまいりましょう。
ユダの手紙17節から25節。愛する者たち、あなた方は私たちの主イエス・キリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさい。彼らはあなた方にこう言いました。終わりの時にはあざける者たちが現れて、自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う。この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で、御霊を持っていません。しかし愛する者たち、あなた方は自分たちの最も聖なる信仰の上に自分自身を築き上げなさい。聖霊によって祈りなさい。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。ある人々が疑いを抱くなら、その人たちを憐れみなさい。他の人たちは火の中からつかみ出して救いなさい。また他の人たちは肉によって汚された下着さえ忌み嫌い、神を恐れつつ憐れみなさい。
さて、本日の聖書箇所ではユダが、愛する皆さん、この聖書の御言葉を思い出してくださいと語り始めます。そのところでユダは2つのグループの人たちを描いています。一つは自分の不敬虔な欲望のままに振る舞う者。この者たちは分裂を引き起こす者、自然の者、霊を持たない者です。そう、分裂を引き起こし霊を持たないグループの人たちを挙げています。そしてもう二つ目は、聖なる信仰の上に自らを築き上げ、聖霊によって祈る人たちです。ユダはもちろんこの御言葉を思い出し、そう、神様に対する信仰を土台として、聖霊に導かれて歩みましょうとおすすめをしているのです。その歩みは具体的に21節から書かれています。神の愛のうち自らを保ち、永遠の命を目指して、私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望む生き方だと言います。神の愛のうちに自らを保ち。そう、私たちは神様に愛されているもの、神の子供であり、とに私たちのお父様は天の父なる神様である。そう、そのことはとても大切なことです。ここに保ちって書かれてあるのが、とてもこう、私たちに語られているなというふうに思います。なぜなら私たちはどうしても弱いので、こう思い通りに物事がいったり、こう祈っていたことがそのまま結果として現れた時には、ああ神様、ああ私は神様に愛されている、そう神様は素晴らしい祝福の神様だと素直にこう抵抗もなく思えるのですが、思った通りに物事がいかない、想定外のこう良くないことが次々起こったり、祈り続けていて努力もしたのに思った通りの結果が得られない時に、ああなぜですか神様、また、ああもうダメだ私というふうにふと思ってしまう弱い人間だからです。そう、だからここで保つ必要があるなと私は思います。そう、私たちは神様の子供だから、そう、先に神様の祝福を見ることができる存在なのです。イエス・キリストの憐れみを待つことができる、そのような存在だとユダは語っているのです。そう、祝福の神様が私たちのこの歩みの中に現れてくださる。憐れみを表してくださる。そうなのです。今思った通りに物事がいかない、 ああ、しんどいとこを通っている。願った通りにいかなかった。けれども、このことが、この歩みの中で、その先に神様の祝福がある。神様の答えがいただける。それを待ち望むことができる。それは本当に幸いな生き方だなって私は思います。で、そのように、そのような生き方に私たちが招かれているということは、とても幸いなことだなと思います。また、私たちの歩みはそこにとどまらず、22節、疑いを抱く人たちを憐れみ、火の中にいる人たちを引き出して救うことができるのだと語っています。そう、私たちは一つ目のグループのように、分裂を引き起こし、人を排除するような生き方ではなく、罪を犯している者、また、しんどい人、助けが必要な人たちを、こう、仲間に加えながら、本当に神様の憐れみを共に待つことができる。そのような存在なのだと、ユダはこのところで語っているのです。第一のグループの霊を持たない人は、神様の愛を知らないので、本当に神様の愛を人々に伝えることができません。なのでどうしても、あの人はダメだとなったら、こうその人たちを区別してしまって排除してしまいます。また、人を許すことができずに、もう許せない。だからもあの人と私は関係がないというふうに引き離してしまいます。でも、私たちはどうでしょうか。神様は神様に信頼をしている。祝福の神様が共にいてくださる。そして聖霊によって私たちは導かれているので、神様の愛を私たちはいただいている。だから人を裁くのではなく、本当に神様との和解へと導くことができ、また人を許すことができる。そのような存在なのだとユダは語っているのです。そのことを愛する皆さん、どうか思い出してください。そして、人に惑わされることなく、神様の愛を示すような生き方をしていこうと、私たちに語っているのです。このところから学びたいメッセージは、神様を信頼して、神様の愛に生きるものとなろうということです。神様がいるから大丈夫。だから私のこれからの歩みは今がどんな現状であっても大丈夫だ。そう、そのように待ち望む、将来に希望を持って歩むことができる。そのような歩み方をしようではありませんか。また本当に私たちの周りに絶望している人たちや希望を持てない人がいたり、また本当に罪の中にいて苦しんでおられる方がおられたら、そう、大丈夫だよ。神様がおられるから大丈夫だよ。祝福の神様がおられるから、あなたも大丈夫だよ。そして、一緒に仲間に加わりながら、この地上での歩みを進めていくものとなりましょう。私たちの教会には、洗礼を受けて間もない方がおられます。なので、どうしても、うまくいかないとき、想定外の大変なことが続いてしまうと、落ち込まれてしまって教会に行けません、また神様って祈ってもどうしようもないっていうふうにこう言われる方がおられます。まあ、定期的に時間をとって一緒にご飯を食べ、また手を取って祈り、本当にその方のために祈ったり、またできるだけのこうアドバイスをさせていただいたりしています。また直接会えなくても LINE でこう毎日メッセージを送ったり、また時には電話をしてどうですかってお話をしたりします。だけど相手のスケジュールと私のスケジュールがどうしても合わない日が続いてしまって、数ヶ月会えない時がありました。また電話もなかなかこうつながる時がなかったり、こうつながってももう30分とか、まあ、1時間ぐらいでこう話ができなくなってしまうような、そんな時が続いていました。こう日に日にこう大丈夫かなってこう祈ってるんですけれども、直接こう話せない、こう会えないというのがこう心配になってきた時に、ある こう教会の信仰歴の長い姉妹がこの方の連絡先をこう教えてくださいって、私はとてもこう心配なので直接話してみたいんですけどいいですかと言ってくださったのです。私はああもうこれは神様の導きだなって感謝をし、 LINE アドレス教えていいですかって言ったら、もうその方もとっても喜んでくださって、あぜひって言ってくださったので、アドレスを教え連絡を取り合えるようになったのです。本当にこのベテランの姉妹は、信仰歴の長い姉妹は本当にこう愛を注いでくださり、こう直接会うことはちょっとできないけれども、本当に祈りまた電話をし話を聞いて、本当に共にお話をする時間を割いて神様の愛を示してくださったのです。そしたら少しずつ本当にその方は元気になられ、1年ぐらい教会に来れてなかったんですけれども、ある日思い立って祈祷会の扉を開けて中に入って来られたのでした。ああ神様は本当にこう人を排除するのではなく、こう仲間に取り入れて共に喜び、また共に賛美し、また共にこう神様の平安をいただいて歩める、そのような仲間をこう増やしてくださるんだなって感謝をしたことがありました。そう、私たちは神様がいるから大丈夫だ、そう私も大丈夫だし、そして周りの人々にそれを伝えることができる、そのような存在なのです。ユダは何も目新しいことを伝えているわけではないですけれども、今日このユダの手紙のこの箇所から今一度私たちは本当に信仰をしっかり保ちながら神様の愛に、そう神様の霊に導かれて歩むとき、私たちは神様の憐れみを待ち望むことができる。そしてそれだけではなく、人々を、周りの人々をそのような生き方へと巻き込む、そう仲間に取り入れることができる、そのような存在なのだということをしっかり覚えていきようではありませんか。私たちだけが幸せになるのではなく、周りも巻き込むことができる、そのような存在であることをしっかり覚え、また今日の午後からもまた歩んで2020年を歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日の御言葉を心から感謝いたします。神様は私たちを愛し、私たちを導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たちの目の前の現状は様々なことが起こります。想定外の本当に大変なことが起こったり、自分ではどうしようもないことが次々起こったりします。でも神様、あなたがおられるから大丈夫なのです。主イエスキリストの憐れみを待ち望むことができる、そのような生き方に私たちが招かれていることを心から感謝いたします。私たちは神様がいるから大丈夫なのです。私たちだけではなく、私たちの周りの人たちにその生き方を本に紹介し、また仲間に加えていくことができますように、あなたが仲間を加えてくださいますように、どうか導いてください。私たちにいつも心に平安を与えてくださいますように、神様の霊に導かれて歩むことができるように私たちを導いてください。神様にすべてを委ねて期待し、主イエスキリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。